障害学習ナンバー527、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、内線718、ファックス0266-28-0131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。障害学習コンテンツ4月、新たな気持ちでぶらり下諏訪お宝発見。教育委員会からのお知らせ。4月の声コンテンツ終わり。4月、新たな気持ちで地域の中で子どもたちが育つ町に、教育長松崎泉。小学校の頃、日課が終わると町内の野球チームの練習があり、6年生を先頭に毎日のようにバットとグローブを持って校庭に集まりました。薄暗くなっての帰宅時、近所のおばあさんに会うと必ず「お使いでございます」と言われたことを覚えています。私は「こんばんは」と返すばかりでしたが、今になって考えてみると、それは、おかえりなさい、お疲れ様の挨拶だったんですね。一声かけていただくだけで、いつも見守り応援してくださっているんだなと、温かい気持ちになりました。先日、アスナロ公園に遊びに来た子どもたちに、こんにちはと大きな声で言われ、思わず、元気のいい挨拶ですねと返すと、ありがとうございますと笑顔で答えてくれました。私は本年度も子どもたちが懸命に頑張っていることを機会あるごとに発信し応援したいと思っています。昨年度の社会を明るくする運動の作文の中には、何気ない日常生活の中で人や物事などと関わった時の感動や思いが子どもたちの素直な言葉で表現されていました。地域の方々とのつながりを深くすれば、親切やありがとうの輪を広げれば、など、その時々の状況に合わせ、自ら行動すれば、思いやりのある明るい社会になるだろうという考えは、それぞれが個性豊かで素敵な内容でした。また、2月号で紹介させていただきました、町健全育成研究集会では、直接的な関わりだけでなく、花を育てるなど長期的な活動から得た達成感や、地域の方々との触れ合いの中で交流を深めていくことの価値などが発表されました。この集会を通して、学校や地域コミュニティスクールにおける取り組みの様子を発信したことで、地域ぐるみの教育の大事さが分かりました。各学校が地域の支援を受け活動につなげていることで、良い環境ができていると思いました。などの感想をいただきました。さらに、保護者の皆様を含め、より多くの方に見に来ていただきたいです、というご意見もありました。子どもたちにとって、得意なことを生かして真剣に取り組んできた努力の成果を発表する機会は、各種大会、発表会等ありますが、特色ある学校・学級の活動、各区行事等への参画など、町民の皆様に実際の様子を伝える機会の少ない取り組みもあります。お忙しい中かとは存じますが、学校公開日、参観日等における地域講師による学習〇〇学校を語る会、子どもが活躍するイベント等に ぜひお出かけください。そして日頃からの努力の積み重ねや頑張りを応援していただければ幸いです。その中で子どもたちから素敵なエネルギーをもらいましょう。さて、長生志向125周年の年、ご入学、ご進学、ご就職等おめでとうございます。一人一人の皆様の持つ夢の実現に向かって明るく元気にスタートしましょう。松崎教育長の顔写真が掲載されています。新しい春を迎えて、上久保、加藤みどり。この春より我が家では子供が保育園へと入園します。出産から今まであっという間のような、長かったような気がします。保育園という新しい環境に期待と不安が入り混じったような、でもこれからが楽しみな春です。初めての育児は慣れた頃に次のステップに進まなくてはならず、ずっと初めて続きで戸惑うことも多いです。楽しいこと、嬉しいこと、大変なこと、辛いこともあるのが育児なのだなぁと実感しつつ、家族をはじめ周りの方々に支えられながら過ごしてきました。育児をしていく中で家族の協力は本当にありがたいもので感謝しています。そして町の子育てサポートにもとても助けていただきました。産後の体調も落ち着き、そろそろ外との関わりが恋しくなってきた頃に、子育てふれあいセンターポケットで開講されていた初めての子育てをしている0歳児のお母さんを対象にした親子の絆プログラム BP に参加しました。自分と同じ初めての育児中のお母さん方と知り合うことができ、一緒に遊び、お互いに相談することで育児中のモヤモヤが晴れることも多く、さりげなくアドバイスをしてくださるポケットの先生方や知り合えたお母さん方との出会いに感謝しています。こうして家に閉じこもりがちな時期も、ポケットでのイベントや図書館で毎週行われるお話の部屋など子どもと参加できる行事に参加することで良い気晴らしにもなりました。また各保育園で行われる未就園児を対象とした抱っこの会での行事に参加する中で、子どもの通う保育園がどんな場所か遊びながら知ることができ、親子ともに楽しい時間を過ごすことができました。すでに保育園に入園しているお子さんのいらっしゃるお母さん方ともお話ができ、保育園の様子を知ることができたり、ちょっとした会話の中で育児の悩みが解決することもあったりと、ここでもいろいろと助けられました。子ども自身も保育園という場所に少しずつ慣れることができ、これからの保育園生活を楽しみにしているようです。今までずっと一緒に過ごしてきた我が子と少し離れることになるわけですが、寂しいような、少し自分の時間が持てることが嬉しいような気持ちです。保育園への入園は子どもにとってたくさんのお友達や先生と出会える新しい世界を持つことです。そして私自身も新しい世界の始まりと我が子のさらなる成長に期待で胸が膨らんでいます。加藤みどりさんの顔写真が掲載されています。中文中の BP について、初めて赤ちゃんを育てている母親のためのプログラム、詳しくは子育てふれあいセンター電話 27-5244 まで。中学校に向けて、下諏訪南小学校、松浦カノン。私が今年一番頑張ったことは、合奏団の副団長です。夏にあったコンクールではソロを吹かせていただいて、とってもいい経験をしたなと思っています。また大勢の人をまとめる機会は何度もないので、よかったと思っています。中学校に向けて頑張っていきたいことは、小学校の総復習と中学校の予習をしていきたいです。なぜなら、 中学校の最初は小学校の復習だと先生に聞いたからです。だから小学校の総復習をしておけば、中学に入った時困らないと思ったからです。また中学の予習をしておくことで、中学の授業が始まっても発言することができると思ったからです。だから中学に向けて小学校の総復習と中学の予習をしておいて、中学校に入学した時に困らないようにしたいです。そして発言ができるような中学生になりたいと思います。また中学校では部活動を頑張っていきたいと思います。先ほども言いましたが、私は合奏団の副団長をやっていたので、吹奏楽をやりたいと思っています。だから部活動を頑張っていきたいと思います。平成29年度卒業生。中学校への決意。下諏訪北小学校、高木いろは。中学校に入学すると、勉強が難しくなったり、人との関わりが大事になってきます。私は良い成績を取りたいし、周りの人の気持ちを明るくできるような人になりたいです。そのために頑張りたいことが2つあります。1つ目は勉強です。中学から勉強の量が増えたり、難しくなったりします。また、期末テストもあります。成績やテストの点数が良くなるように、予習、復習や自主学習をやりたいです。そして、授業に真剣に取り組み、わからないところがあったら、教科書などでよく確かめたいです。中学校はたった3年間なので、高校受験がすぐです。受験の時に困らないように、中学1年から勉強に真剣に取り組みたいです。二つ目は人との関わりです。友達を大切にして、相手が喜んだり明るくなったりしてくれるように、相手の気持ちを考えながら行動したいです。その中の一つが挨拶です。挨拶はしてもらうととても嬉しいです。なので、地域の方、友達、先生などに挨拶を忘れずにしたいです。ありがとう、ごめんねも忘れないように心がけたいです。私はこの2つのことを常に頭に入れながら行動して、良い中学校生活にしたいです。平成29年度卒業生。このページには松浦香音さんと高木いろはさんの顔写真が掲載されています。ここで学んだことを胸に、下諏訪工業高校、上条優也。不安と期待を抱えて入学した3年前のことが、つい最近あったような感じに捉えてしまうほど、工業高校で学んだ3年間はとても充実していました。その中で学んだことはたくさんあります。私は吹奏楽部に所属していましたが、活動していく中で仲間との協調性やすべての方々に感謝することを学びました。協調性では一つの音楽を作り上げるのに何時間、長いものであれば何百時間もかかります。時には仲間と意見が対立し、なかなかうまくいかない時もありましたが、話を聞くうちに意見の対立から一つの方向を見出すことができました。また、感謝については、部活動で関わった方々、仲間、先生方、そして何より一番感謝しなければならないのは、家族です。食事から精神面のサポートなど、様々な面において支えてくれました。高校生活の中で関わった方々、本当にありがとうございました。私はこの春から県外の大学に進学します。不安や期待は高校入学時より大きいですが、工業高校で学んだ3年間の力を糧に頑張ります。私は下諏訪町出身ですので、18年間住み続けたこの町を離れるのは寂しい気持ちがありますが、 将来的にはこの町へ戻ってきたいと考えています。私の将来の夢を実現させるために、さらに勉強して少しでもこの町に貢献できる人材へと生まれ変わってきます。平成29年度卒業生。高校生活で得たものを大学へ。下諏訪工業高校、渡辺久美。気がつけば私が高校に入学してからあっという間に3年の月日が経とうとしています。緊張をし、不安を抱えながらの入学式がつい先日のように思えます。高校生活を振り返ってみると、部活動や勉強、友人関係など様々なことがありましたが、私が一番印象に残っているのは、3年生の時の文化祭でした。私は1、2年生の時に先輩方の姿に憧れを抱き、3年生になったら必ずステージに立つと決めていました。3年生になり、高野祭の係長に立候補し、勤めることになりましたが、舞台上では華やかだったこの係の仕事は、目に見えない部分で想像以上に大変なものでした。はじめはぎこちなかった副係長の二人とも、準備を進めていく上で打ち解け、分担して仕事を自らしてくれるようになりました。副係長や高野祭係、先生方の支えもあり、無事に高野祭を終えることができ、高校生活一番の思い出になりました。このようにたくさんの方々に支えられて、本当に有意義な高校生活を送ることができました。私はこの春から教育系の大学へと進学します。一人暮らしが始まり、今までやってきてもらったことも自分一人でやらなければいけなくなります。両親にここまで育ててくださったことや、大学に進学させてくれることに感謝し、新しい仲間と同じ夢に向かって協力し、日々を大切に過ごしたいと思います。そして生徒に親身に向き合い、胸を張って生徒の手本となれる教師になりたいです。平成29年度卒業生。このページには、上條優也さんと渡辺久美さんの顔写真が掲載されています。ぶらり下諏訪はお宝発見。新しい取り組みです。歴史の町下諏訪は、各区に眠っているお宝を地元の方に解説していただきました。木伏観音と鎮火祭。田中町、葛西高尾。木伏観音。文化10年、1813。正月8日。今の明神館の下付近から火が出て、檻からの風に煽られて竜の口に飛び火し、さらに風が変わって大門筋を総なめにし、57戸が焼失する火事があった。竜の口脇にある石碑類に焼け跡があるのは、難を避けて持ち出したたくさんの荷物に火がついたためだと伝えられる。文化7年の下野原村、今の第一区の記録によれば、村の倉庫数88戸とあるから、半数以上が焼失する大火であり、村にとって壊滅的な被害であったことが伺われる。村人はこの後、村の行や集会所にあった観音像、石仏の膝に、火伏せの二字を刻し、火伏せ観音と称して大火の戒めとし、再発防止と村の再建祈願を毎年続けてきた。この観音様は今も明神館の仏壇に飾られ、春宮の鎮火祭、口述の後に拝礼されている。鎮火祭。その後、大正7年、第一区ではこの防災祈願を区の行事として正式に取り上げ、鎮火祭として毎年2月8日、旧暦正月8日、現在は近くの日曜日に諏訪大社春宮で神事を行うこととした。当日は区の理事者、消防等防災関係者、 区民等が集まり、諏訪大社の神官によって厳粛に行われている。火災から204年経った現在でも災害を忘れず戒めとしていることを大切にしたい。明神館仏壇内に安置の観音像と石仏に刻された火伏せの文字の写真が掲載されています。真澄神社小湯の上、松倉秀夫。来光寺から花見新道を歩いていくと、透明館の裏に古ぼけた木造の舞台のような高楼と朱色の立派な鳥居がアンバランスに見える。子供の頃から見てきた景色だが、何の神社か高楼かは知らずじまいできたが、最近歴史に興味を持つようになってきたら、この何ぞやを解明したくなってきた。近隣に住む人の話や、我が町下諏訪は歴史編を合わせると、おおむね次のような言われが分かった。明治時代になると、主な町には遊郭なる花町が作られ、下諏訪町の塚田町にも下諏訪遊郭が作られた。その中の一軒に、真澄楼があり、この店は人気があって繁盛していたそうだ。この店の愛好者たちは、地元三田町、湯田町の事業主や有力な人たちに呼びかけ、親睦会的な組織、真澄講を作った。そして純粋に日本の男として、論壇起源を挙げ、よりどころとして、透明館の裏に同じ名前ではあるが、心の清廉潔白さから、真澄神社を建立したという。老のご主人の行為から、金星様を勧請し、話題の中心として、懇親は続き、この舞台に見える功労は、真澄講の宴会場であった、とのことだった。この鳥居の朱色は、お稲荷さんの鳥居の色で、芸妓さんたちなど、表社会へ出られない女性の心の奥に燃える炎の色とも言われる。昔の日本のどこにでもあった遊郭、そしてこの功労も、またその歴史の遺産物件の一つと言えるだろう。花見新道より見上げる功労と鳥居の写真が掲載されています。教育委員会からのお知らせ。抱っこの会、下諏訪町、親子で共に学び、共に学ぼう。町内在住の未就園児とそのお母さんが対象です。抱っこの会は、未就園児、在園児等、母親の少人数グループによる子育て勉強会として、平成6年に発足しました。地域ごとのグループ活動や、保育園ごとの全体活動などをしています。手軽に開き、身軽に集まり、気軽に話し合い、保護者、子ども同士がお互いに学び合うことができます。初めての方も、先輩ママが助けてくれます。入園前に、ママにもお子さんにもお友達ができます。楽しいですよ。子育てを一人で抱えず参加してみませんか。桜保育園、八木町214番地の16、電話 27-8764、水辺保育園、西四王4729番地の1、電話 27-8781、戸川保育園、東山田6725番地の2、電話 27-3315。 活動内容、全体活動、保育園運動会への参加、ハロウィン、クリスマス会、外部講師による活動など。グループ活動として、いちご狩り、水遊び、公園遊びなど。お問い合わせ、上記の保育園または教育子ども課子育て支援係、下諏訪総合文化センター内、電話 27-1111、 内線716。卓球教室、正しいフォームを身につけて卓球をもっと楽しく。 前期体力づくり教室、卓球を始めるきっかけづくりに。記述、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日の土曜日。時間、午前9時30分から11時30分。場所、下諏訪体育館卓球室。定員、20名、かっこ小学生以上、かっこ閉じ。参加費200円、かっこ全4回分保険料含む、かっこ閉じ。申し込み事項、1、氏名、2、年齢、3、住所、4、電話番号、5、ラケットの有無、6、卓球経験の有無を次の連絡先までお知らせください。申し込み問い合わせ先、下諏訪町教育子ども課スポーツ振興係。電話0266-27-1455。ファックス0266-27-0511。または下諏訪体育館窓口まで。参加申し込みは5月14日月曜日までです。文化センター展示スペースに掲載されたもみの木学級の皆さんの切り絵作品が紹介されています。4月の声、春の声を聞くとともに、水ぬるむという言葉を思い出します。20年前の中学校1年の国語の教科書の冒頭に、緑淡い水辺の情景とともに記されていた言葉です。新しい学校、新しい教室、新しい学級、そして新しい先生。新しいことづくめの中で、山々に目をやれば、早春の息吹の中で、点々と新緑の芽吹きが見られ、小川のへりに立つと、雪解けの水が少しずつ冷たさを減じてくるかのような気配が感じられた。以来、毎年巡り来る4月の情景には、進学、就職、新しい職場、同僚、その年の年度の始めを彩る様々な事柄が一気に押し寄せ、大小の喧騒の中で新しいエネルギーを一身に感じ、前に進もうとしていた。それがいつの頃からか、春の初めに何もかも一変する新しさを全身で受け止めていたエネルギーは、徐々に小さくなり、4月の初めに毎年繰り返される年中行事の一つになってから久しい。青春の入り口に立って感じたような、自分を取り囲む幾重もの新しさには遠く及ばないけれど、新しい人との出会い、新しいことを求める気持ちをかきたて、水ぬるむ季節の日々を迎えたい。山田高美。諏訪湖博物館の4月の休館日は、2日、9日、16日、23日です。下諏訪総合文化センター4月の休館日は、3日、10日、17日、24日です。下諏訪体育館4月の休館日は、3日、10日、17日、24日です。下諏訪町立図書館4月の休館日は、2日、6日、9日、16日、23日です。生涯学習終わり。